お坊さんが仏事で絵本を読むわけ。皆さんこんにちは。私には元光寺の住職という名の他にもう一つ名前があります。それは絵本のお坊さんという名前です。地元の小学校で読み聞かせボランティアをしたり、お寺の子ども会で絵本を読むのはもちろんですが、ご法事やお通夜という仏事の場で子どもたちが参ってくれている場合も必ず絵本を読むことにしています。私がご法事やお通夜で絵本を読むわけ、それは参ってくれた子どもたちにとってもう一つの思い出にしてほしいからです。あなたが思い出すご法事やお通夜という場はどのような雰囲気でしたか？多くの場合、悲しみや寂しさが思い出されるでしょう。それは子どもたちも同じです。いえ、子どもたちの方が悲しみや寂しさを強く印象づけられているかもしれませんね。多くの人が黒い服を着て集まり、涙を流し、言葉少なに座っている。漢字ばかりのお経が聞こえ、お坊さんの難しいお話が続いている。ちゃんと座っておきなさい、静かにしなさい、と注意はされるけれど、子どもたちの不安な心中を察して、丁寧にご法事やお通夜の意味を教えてくれる大人はあまりいません。そのような子どもたちのために、私は絵本を読むのです。何かよくわからない時間が過ぎていたけれど、お坊さんが僕たち、私たちのために絵本を読んでくれた、というもう一つの思い出を作るためです。一度でも絵本を聞いてくれた子どもたちとは、すぐにお友達になります。次にまた出会ったとき、子どもたちは、あ、絵本のお坊さんだ、と思い出してくれます。最近の子どもたちは、初めて出会う大人に対して、強い警戒心を持つことが多いようですが、絵本が子どもとの関係をつないでくれるのです。今日は何を読んでくれますか？と嬉しそうに声をかけてくれます。私はご法事やお通夜のご法話で個人を偲ぶことと自分の命を振り返ることがまず大切です。とお話ししています。偲ぶとは個人との思い出を思い出すこと、語り合い、お互いに聞き合うことです。自分の自覚がなくても、あなたは大変可愛がってもらったんですよ、と聞かせてもらうと嬉しくなりますね。そして個人の話をもっと聞きたくなりますね。聞いていく中で、私は一人ぼっちではなかったんですね、と自分自身の誕生やこれまでの日々を改めて確認することができるのです。いろんなつながりを知ることで、生きてきた日々の大切さが実感できるだけではなく、これからを生きる力となっていくのです。ご法事やお通夜ではお経の後にご法話をさせていただきますが、その間に絵本の読み聞かせを挟みます。いろんな年齢の子どもが参ってくれますので、絵本を選ぶのは悩みます。ただどのような場でも、どの年代の子どもでも、喜んでくれる絵本が何冊かあります。その一つがクレヨンのクロ君です。真っ暗になった絵をシャープペンのお兄さんが削っていくと、夜空に浮かぶ花火になるという有名な絵本です。それぞれの色の特徴があって、本来そこには優劣や仲間外れにされる理由はなく、それぞれになくてはならない存在であることを感じ取ることができる絵本です。大人社会の影響を受けて、子どもたちにもいじめや仲間外れが見られることがあります。また、生きづらさを感じたり、自分に自信が持てなくなる時期もありますが、そんな時にこの絵本に触れると、周りの友達だけではなく、自分自身をそっと振り返ることができる、とても素晴らしい絵本です。皆さんは どんな絵本が思い出に残っていますか？